この5章ではキリストによって真の自由が与えられることをパウロは語っています。一節にキリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいましたとあるわけです。イエス・キリストは私たちに対して何をなされるのか、それは私たちをこの律法の縛りから私たちを解放してくださる。そしてその律法によって私たちは何を学ぶことができたかというと、それは自分が罪人であるということです。神の律法は神を愛し人を愛する、しかしその律法を見るときに自分は愛することができない罪人であるということが分かってくるわけです。しかしキリストは真の自由を得させるために私たちを解放してくださるということを私たちは知っておかなければならないわけです。2節を見るとこの割礼を受けるということが出てるんですけれども、もちろん今の時代にこうしたことを私たちは行うことはありません。しかしパウロの時代にはもし神様を信じて従うならば割礼を受けなければならないと、そのように言って、そしてまた全く異なった文化風習の中に生きているこの異邦人外国の人たちにもそれを強要するということをしていたわけです。しかしそれは何の益にもならないということをパウロは言っているわけです。もし割礼を受ける、そしてそれが神様に仕えている信じているというならば、3節に出てくるそういう人には律法全体を行う義務がありますとパウロは明確に言っているわけです。もし私たちが律法によって救われるならば、もう 100% それを完全に行わなければならないわけです。もしただの一つでも違反しているならば、私たちは完成した、それで救われるということは言うことをできなくなってしまうわけです。私たちはその律法によって救われたのではない、もうキリストによって解放されて自由となった。4節のところにキリストから離れ恵みから落ちてしまったという言葉が出てるわけなんですけれども、私たちは律法にとらわれてはならないわけです。律法からは何の良きもの、私たちの慰め励ましは出てきません。私たちはむしろキリストに向かっていき、そして5節には義とされる望みの実現を信仰により御霊によって待ち望んでいると、パウロはそのように言っているわけです。私たちはキリストによって義とされるんだ、そこに希望があるわけです。罪が許される、その信仰によって、そしてまた御霊が私たちのうちに働いてくださる。大切なのは6節には割礼を受けるというのではなくて、愛によって働く信仰であるということをパウロは言っているわけです。その愛に働くということは、15節を見ると気をつけなさい、互いに噛みつき合ったり食い合ったりしているなら互いの間で滅ぼされてしまいます。その互いに噛みつき合うとか食い合うというのは相手を非難するということです。律法がなされていない、守っていない、もう間違っている、失敗した、そういう罪を相手に対して責めていく、それが噛みつき合ったり食い合ったりいがみ合うということであるわけです。そういうことはもう愛に働く信仰ではないわけです。それは同じように26節にもうぬぼれて互いに挑み合ったり妬み合ったりしないようにしましょうとパウロははっきりと言っているわけです。自分が正しい、間違ってはいない、それはその当時の律法主義者、自分は割礼を受けている、だから旧約聖書に書いてある通りにみんな割礼を受けなければならないんだというようなことが、実はキリストからもう遠ざけてしまうというようなことをしていたということであるわけです。それが7節を見ると、あなた方の邪魔をして真理に従わないようにさせたのですと。真理とは何か、 イエス様は、私は道であり、真理であり、命であると。だから私たちが従うのは、律法ではなくて、キリストに従っていく。そしてキリストが私たちのために十字架に死んでくださった。そしてその十字架に死ぬべきは、実はキリストだけではないわけです。24節を見ると、キリストイエスにつく者は、キリストイエスに属する。私はキリストイエス、もうイエス様を信じるんだという人は、自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのです。とあるわけなんですけれども、私たちはこの肉の欲望を満たしてはならないわけです。その肉の欲望の具体的なものは、18節から21節に出ています。それはもう行い、みだらな行いや、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものです。だから私たちはそういうことを一つでも行ってしまうならば、それは肉の行いであり、私たちは実は21節を見ると神の国を相続できないということであるわけです。ですからガラテヤの人たちもイエス様の十字架を信じて罪が許されて救われた。でもそこに割礼を受けなければいけない。もうクリスチャンだったらこうしないといけない。こういう生き方をしないといけないというような人たちが現れてきたということであるわけです。しかしそういうならば、3節にあった律法全体を行う義務がある。全部それを 100% やらなければいけない。私たちはじゃあそれによって救われたのかっていうと、そうではなかったということです。十字架によって全ての罪が許される。またもちろんそのような肉の欲を言いながらやっていてはいけないわけです。ですから私たちは24節にあるこのキリストイエスにつく者は自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのです。それは先のガラテヤ書の2章の19節、20節にあったように私はキリストともに十字架につけられたというあのパウロが告白したことと全く一緒のことであるわけです。ですから私たちはもうもはや肉の欲望を満たして生きるという生き方ではなくて、むしろ22節に出てくる御霊の実を結ぶ。それは愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。それは御霊の実である。この御霊の実を結ぶということは、16節のところに御霊によって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありませんと。パウロはそのように言っているわけです。ですから私たちはクリスチャンとしての歩みは何かっていうと、律法を全うしていくっていう生き方ではなくて、御霊によって歩む、御霊によって生活する。ご聖霊が自分の心の中に働いてくださり、そしてご聖霊が生きる原動力となってください。だから私たちはこの御霊に従って生きるっていう生き方をしなければ、私たちはこのイエス様を信じていくっていう生活を全うすることができないわけです。25節に、私たちは御霊によって生きるのなら御霊によって進もうではありませんか。もう御霊によって生きる、そして御霊によって進む。もう私にとって御霊、ご聖霊が全てであるという生き方であるわけです。それはすなわちガラテヤ書2章の20節にある、キリストが私のうちに生きておられるのであると、もう全く一緒のことであるわけです。この御霊、ご聖霊はキリストとイコールである方であるわけなんです。ですから御霊によって生きるっていうのは、キリストによって生きる、そしてキリストによって歩む。もういつもキリストが私を支えてくださる、そしてまた私を導いてくださる。だから私たちのこのクリスチャン生涯っていうのは、まさにキリストに従って歩んでいるっていうことであるわけです。ですから私たちは毎日、本当に今この時に キリストに従って行動しているだろうか、もうキリストに従って私は話しているだろうか、このキリストの愛に私たちは満たされて、そしてこのキリストが生きて働いてくださり、私に自由を得させてくださる、そのように私たちは生活するものとさせていただきたいと思います。